ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はですね、最近多くの上場企業が上場をね、やめて MB をするみたいな話がちょっと増えてるよというお話をしていきたいなと思っております。
なんかね、でも上場準備中ですっていう会社もの話もよく聞きますけどね。
上場
一方でね、
でも上場準備中の会社ばっかですよね。そういう会社
なんかね、
ずっと準備してますみたいにね。
今日のテーマを言った直後でひっくり返すようなこと言うなっていう話ですけど。よくね、ほら、N1 ですとかね、N2 ですって言う方はね。はいはいはい、N1、N2 になってくると、資本政策ができないから、MA ができないからね、上場準備に入ったらもう、うち、その会社興味あるけど、ノンネーム提案されたけど、うち買えないんです、みたいなこと言われたりするんですけど。
シリーズ南北的なね。
そう。
話が、
ね。でも逆にね、上場の MBA をね、マネジメントバイアウトっていうやつ、上場廃止っていう動きも結構耳にする機会がなんとなく増えてるなっていう気がしません？遠藤さんはそんな感覚あまりないですか？
どうなんですかね。なんか昔、その一昔前の時はちょっとハゲタカ的な感じで狙われた上場企業がこう MBA をしなきゃっていう、なんかそういう保守的な観点でみたいなよくありましたけど、
TV を仕掛けられる、
あ、ですね、
対抗策として MBO とかね。確かに確かに、
はいはい。なんかその頃の印象が強いですね。
なるほどなるほど。まあそういう、MBO も、もちろんあるんでしょうけど、意図としては。でもなんでその TBO 仕掛けられるかとか、いろんな背景とかが多分、その辺は一致してくるような気がするんですけど、
ほうほうほう、
やっぱり上場すると株主見ながら経営しなきゃいけなくなるっていう意味合いがやっぱり強いんだと思うんですよね。
ああ、
はい、はい。株主さんっていうのはね、リターンを期待して投資をする投資家なわけですから。
会社は株主のものであると思ってる方々でしょうからね。
そう。原ジョージ先生がね。
ええ。
うちの前の代表理事の楠本と非常に懇意にしていただいている原ジョージさん。ええ、公益資本主義をね、唱えられていて。
新しい資本主義をね、岸田政権の時の背景にいらっしゃった方でもありますよね、
安倍さんの時もそうです、そうです。
はい。
アメリカや中国にも影響力があるよみたいな話も聞いたりしますけど。
最近ね、中国で出版もね、
そうそうそう、
決まってるみたいな話も。
そう、だからこれ聞いてる人でね、まだ読んだことがない人は、原ジョージさんのね、公益資本主義とか絶対読んでほしいなと思いますけどね。もう本当に勉強になるんで。
いや、そうですよね。
衝撃なんですよ、その、株主資本主義の問題について書かれてある内容がね。
今だとやっとなんかその話も普通にこう、受け入れてる人たちも増えてきてるような風潮はあるんじゃないですか。当時はなんか綺麗事っていうような気がしてしまう人がね。
まあでも、その MBO が増えてるっていう背景は、そことすごく、だから今、遠藤さん言ってくれた話とすごい重なってるテーマなんだとは思いますけどね。
ほうほうほう。
要は、株主に配当をとにかくする経営者が、株式会社の構造上しょうがないですよね。株主がいて役員がいるわけですから、
うんうん、
取締役が、
はい、
でこの取締役は業務執行します。でその業務執行の成果が株主に享受される、配当として享受されるわけだから、よりたくさん配当してくれる株主にとったら取締役が優秀な取締役っていうことになりますもんね。
はいはいはい、そうです、
ね、構造
でもそうなっちゃいますよね。
そうすると取締役が、業績が悪かったりしたら、配当ができないから、自社株買いとかね、そういうことをして、とにかくたくさん株主にメリットが享受できるように、采配を振るうんですよ。
なるほど。自社株買いをして、株主に還元をするっていう。
そう。それとかね、長期的投資っていうコストを減らして、とにかく短期的に利益が上がるっていうことに集中していくようになりますよね、それはね。
いや、投機の方に向かっていくってことですね。
そう、
流れとして。
わかりやすく言えば、 社員教育なんかにお金使うんだったら、
うんうんうん、
そんなコストは使わずに利益が出たようにして株主配当した方が株主からお前社長だねって言ってもらえるっていう、こういう話ですから。
余計な研究開発中にあるぐらいだったら外に出したいとかって話に戻ってくるんですかね。
そう。だから開発型の企業は開発をどんどんもやめていくし、もう足腰がどんどん弱くなる、人も育たないみたいな問題が露見し始めてるんですよね。
なるほど。
うん。なので、上場会社が、いやいや、株主にこれでも、構造上仕方がないじゃないですか。株主に支配されてるんだから。
確かに。
だから、MBO とかをして上場廃止しましょうみたいな話がね。
要は、そこの枠の中で経営をしたいわけじゃないと気づきたい。始めた会社たちが。
そう。
MBO して
やりたいことがもともと。わかりやすいところで言えば、大正製薬さんとか、
お、大正
製薬。長谷園さんとか、
あの、長谷園ですか、
ね、うん、MBO してるんですよね。
へえ。
うん。まあ、ごめんなさい。僕もその役員の方と話したわけではないので、
うんうんうん、
あの、その意図がどこにあったか、まあ単純に一つの意図だけでは当然なくて、いろんな、あの、背景があってっていうことでしょうけど、うんうんうん、なんとなくそういうことも大きな要因としてはあるんだろうなと。多分歴史がある会社だし、大正製薬さんとかもかなり研究開発とかにコスト投じないといけない会社なんだろうなっていう気もするんで、短期的成果っていう話じゃないよっていう気はしなくはないですよね。
あの、キャンプ用品のスノーピークとかもそうなんですね。
ああ、そうそうそうそう、スノーピークとかもそうですね。うん、してるんですよね。この1年ぐらいの間ですよ。だから、まあ大きいところで、皆さんがよく知ってるところで言えばそんなところが。
いや、恥ずかしながら全然抑えておりませんでした。大正製薬、長谷さんですか、
う
ん、
そうそうそう。うん。
まあでも確かにそこがどういう背景なのかっていうね。
そう。そこをね、ちょっと
今ごめんなさい、すごいな。
株主資本主義とか。でも上場するってめちゃくちゃ大変なんですよ。うん、だって、ね、上場準備で、いろんな社内の、あの、まあ、一定のバーを超えないといけないから。
そうですね。社内整備だけで何億という投稿をしながら、ね。そう。
ね、皆さん、あの、これ聞いてる方はなんか、そういう情報もたくさんお持ちの方もいると思いますけど、うん、なんでそんだけ苦労して上場するかっていうと、いろんな目的がね、そもそもなんで上場したのかっていうところがね、やっぱりある気はするんですけど、
うん、
やっぱりその資金調達っていう話はね、よく聞きますよね。資金調達しやすくなる。
はいはい。
でもね、あの、確かにね、上場直後にその株主さんから投資がバッてくるんで、資金調達は直接金融で、資金調達ってできるのは間違いないんですけど、
うん、
多分ほとんどの会社がそのタイミングだけなんですよね、直接金融でお金が集められるってね。
あ、
うん。
でもそういう意味で、なんで上場するんですか、
ね、そう。そこなんですよ。そこが大事なところだと思います。うん、これはね、あの、一概には言えないけれども、多分いろんな理由は知名度向上とかね、信用力向上とか、人材確保とか、うん、まあいろいろ言われますけどね。でも逆に言うと、MBO して上場やめますっていうところがあるっていうことは、別に上場していなくても、信用度も維持できるし、
知名度もあれば、人材確保もできるっていう。うん、確信があるんでしょうしね、
う
ん。
そう。そうなんですよね。
あの、白川さんの周り逆にあまりいなそうだなと思うんですけど、
うん、
私の経験で言うと、あの、そもそもなんで上場するのは、上場するって決めて会社やってるだけなんだけど、からスタートしてて。
なるほど。で、創業の時のね。
創業のタイミングから上場がゴールに、まず設定され。
あ、でもそれ、あの、遠藤さん、いいですね。その、会社を設立した段階から出口を明確にしておくっていう、こういう意味では、いいんじゃないですか。
まあ、そういう意味ではね。そうなのか。その意味ではね、うん。ないよりはいいんですかね。
でもね。
も逆に、だからこそ、もう、メンバーとかも、株とかも全部その前提で仕組んでるんで、今更、5年後とかに引けないよっていう風なパターンで苦しんでる人たちっていうのも一定数相当いると思いますけどね。
なるほど。なんでじゃあ上場したいのかっていう目的のところになるんでしょうね。だからさっきのね。
そうなっちゃいますよね。
創業した時から資金集めがしたいわけじゃないやろうからね。そういう意味じゃ。
うん、確かに。
うん。やっぱり知名度とかそんな話ですかね。
そうなるんじゃないですか。
上場したらすごいんかね。
いやでもすごいすか、ね、と思ってます。
なんで思ってるんやろ、ね。
いやだってすごいじゃないですか。うん、大変ですもん。なかなかできないって意味ですごいんじゃないですか。
そうかな、うん、なかなかできないって、なんかやっぱちょっとわかんないな。
いや、
すごいから。
昔は官僚になるのがすごかったのと同じとかいう流れで、いや今だと上場でしょみたいなところにこう位置づけられてる。でもこの時期もう終わった気しますけどね、我々の世代
だ
け
が。まあね、だってそうそう、だから MBO してる会社も増えてるとか、うんうん、そんな話なんでしょうからね。もしね、俺はこういう目的で上場するんだよっていうのが教えていただける方がいたらちょっと知りたいな。
すごい投げかけですね。
いや、あんまり分かってないわ。いや、分かってないから、僕、本当に。
白川正義を上場する理由で、なんか納得できるものを教えてくださる方、ぜひ、教えてくださいと、いうことですね。
いやいや、それこそね、よくこの話も、これね、第三者証券証券講座の中でもちらっとするんですけど、
はい、はい。
神戸にのパン屋さんの話がね、あ、これ前、ポッドキャストでもしたのかな、これ、うちの、それこそ、楠本代表から教えてもらった話なんですけど、震災の時にね、神戸の阪神淡路の、
ほうほう、
商店街か何かにあった、非常にまあ、あの辺パン屋さん多いんですよね。外国人居留地だったりした歴史があるから、で、歴史があるパン屋さんで、で、その震災で、なんか釜がね、すごく古い、いい釜が、パン屋さん、その釜で焼き上げるパンが美味しいって言われた釜が、潰れちゃったらしいんですね。
ああ、なるほど、
うん。で、そこのオーナーさんも、パン屋さんのご主人も、なかなかこう、高齢で、もう今更釜作り直して投資して、復活させるっていうのももう、なかなか大変だしね。
うん、うん。
まあ、それで回収できるかどうかも、なかなかわかんないから、もうやめようっていう。
引退しようと。
うん。この機にね、まあ震災で、まあ残念だけどやめようってなってたら、その商店街の皆さんがね、うんうんうん、お金を出し合ってね、復活してくれと。
あ、釜用意するからってことですか？
そうそう。焼いてほしいんだと。こう
あなたに焼いてほしいってこと。
そうそうそう。
マジ？
おう。うん。で、ありがとうっつってパンをね、焼き、それ復活してね、パンを、はいはい、みんなに配ったんだっていう、これ配当がパンでしょ投資
言われてみれば。
投資と配当との関係ってここに成り立ってるじゃないですか。
うん、確かに。
なんかね、上場するイメージだったら、こっちの方がなんとなくこう、社会性もあるし。
すごい人間ドラマチックな話ですね。
この話だったらすごくしっくりくるんだけど、なんかね、上場の構図っていうのは、なんかそっちはなんかしっくりこないんだよね。似たような話なんだけど。
その話に対しての対比ね、今の。そう。神戸の震災のパン屋の話と、上場の話が今、そういうことですか。
そう、だって会社は何のために存在しているのかっていう話を考えたときに、やっぱり周りの方にそれだけ貢献をしていて、だから投資したいっていう話があって、で、そこから生まれた成果を配当してほしいっていう、社会に還元してほしいっていう、これが本来の、なんていうか、こうきたる会社のありようのような気は、まあ、ちょっと綺麗事だろって言われるかもしれないけど、
いやいや、原先生もね、その会社は好機であるという話を、
そうですね、
あの方、この間、公園でちょっとお話聞いたときに、ちっちゃい時にもう3歳とか5歳の時に、桃子の心ついてたら、じいちゃんたちが会社やってるんで、それを言ってたんで、当たり前だろっていうのが、当たり前じゃないのかよってことの方が、むしろびっくりだみたいな話を、ちょっともっと、
まあね、
おっしゃってましたけど。
そうそう、それこそあの、僕にね、後藤孝則弁護士が教えてくれた白川 M&A の勉強するなら、日本はずっと前から M&A なんかやっていて、言葉が違うだけで、日本人はそれを養子縁組って言ってきたんだっていう。M&A って何かっていう概念定義が、企業を売買することではなくて、事業を次世代に存続させるための手段の一つだと捉えれば、そういう捉え方ができるだろうと。だから、お前その勉強ちゃんとしとけよって言ってくださったんですけど。
なるほど。
その上場なんていう仕組みのあり方が、まあ話題になってるのも近代に入ってからなんで、そのずっと以前からその企業という組織というものは存在していて、で、そこで顧客との関係性とか、まあその資本を持っている人との、今ね、スタジオなんかもちょっと似てるところがあるかもしれない、タイガーのね。なんかそういうところを、我が社は何のために存在するのか、存続し続けなければならない理由はどこにあるのか、みたいなところが、やっぱ問われた時に、上場って何っていう話が、もう一回問いかけ直さなきゃいけないのかなっていう。
だからその上場が何っていう前に、我が社が何のためにっていうところがあって、ね、上場が何なんでしょうね、うん。その話ができない限りね、日本は何って話と通ずるんでしょうからね、このあたりを改めて。
いや、だから、それって、もう、すごく第三者承継の支援をしている我々にとっては、重要なテーマで、この会社を なぜ支援私がしたいのかっていうところが、やっぱそこで重なっていかないと、本当にただ手数料が欲しいだけですって、
そうなっちゃいますもんね。
うん。
上場してるのが何、まあ、手数料じゃない、有名、知名度。まあ、最後、上がった金がね、手に入るっていう話になっちゃうんです
よ、
ね。まあ、というところで、そのところね、上場企業が MB をしているという実態があるところからね、どのようにそれを解釈していくのかという話になるとね、一度、我が社は何のためにあるのか。それぞれ考える、はい、機会にいただけた
ら。MBO の話題とかだから、もうちょっと技術論になるかと思ったら、すごいなんか、そんな話じゃなくなっちゃった。
なかったですね。白川さんがね、冒頭から原先生の話をね、出した時点でそうならないだろうかって気がしましたけど。
はい。
というところで大変勉強になりました、はい。終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。